あの前回小坪さんに来ていただいて、まあ、スペシャルゲストということでお話いただいて楽しかったよね。
めっちゃ楽しかったっす。
だからいつも俺がベラベラ喋ってるけど、なんか俺が喋ってることが全てじゃないじゃない。
お
い、もちろんなんか自分の世界観をね伝えたいと、そういうのあって、教科書的なことじゃなくて自分の考えを伝えるっていうのを大事にしてるけど、別にそれが全てじゃないから、他の人の知識とか考え方を聞くってすごい大事だなと思って、だからもうちょっとゲストをお呼びしようかなと思いまして。
じゃあ今回もゲスト会ですか。
今回も。
え、
まあ誰もいないですけど。
誰もいないんですか。
いないですよね、ここに。
いないです。
でもね、世の中やっぱりクリエイティブな人多くて、うん、面白い人いるのよ
やっぱり、
うん、
探しゃ、
そう、もう探さなくてもいると。
探さなくてもいる、
うん、だけどそのここの場所ですごい進化ラジオで喋ってくれるかどうかまた別やな。
高知に住んでないといけないですからね、まず。
高知にね、こうオンラインじゃなくてね、対面でやってるっていうのもあるし、研究とかやってる仕事は面白いけど、なんかこうちょっと喋るのは遠慮される方とか、まあそもそも高知にいないとか、
はいはいはいはい、
そういう人がいてですね、まあ吉本さんっていうんですけど、
う
ん、これもまたあの僕の京都時代の先輩で、
うんうん、
まあ、年齢的にまあ4つか5つくらい上の人なんですけど、吉本慈一郎さんっていう、で京都のね、あのデパートに慈一郎のバームクーヘンっていうですね、まあ、これ京都初じゃないんですけど全国展開している美味しいバームクーヘン屋さんがあるんですけど、
はい、
その慈一郎とは無関係です。
え、じゃあ今日はバームクーヘンの話ではなくて、
ではなくて吉本慈一郎さんの面白さを俺が伝えるという回にします。
なるほど、
はい、
ちなみに何をされてはった人なんですか。
これから話します。
あ、お願いします。
で、まあもう虫の研究してる人で、
あ、
ま
あ、じゃあもう、うん、絶対楽しいっす
わ。楽しい、まあ純喜楽しいぞ。で虫が好きだったのね、昔から、研究する前から。
あ、いいじゃないですか。
だけど口ベタみたいな、
あ、
そういう人いるじゃん、
はいはいはい、
おとなしいのよ、
うんうん、
でも虫のことになると結構話してくれる。
あ、じゃあ多分一緒に虫取り行ったら絶対面白い人
です
ね。
そうそうそう。だからみんなでガヤガヤしてるところではなんかほとんど口数ないんやけど、2人で、俺と2人でなんか吉本さんとどっか行くとすごいたくさん話してくれるみたいな。だ、結構虫取り行って、で学生の時代だからもう10年前やけど、ラオス、
はい、
一緒に行ったのよ。あのタイとかカンボジアに近いね、ベトナムとかに近い国なんだけど。
え、それは虫取りしに行ったんですか。
虫を探しに行ったんですね。
めっちゃいいじゃないですか。
で東南アジア結構虫の宝庫
だ。いや行きたいっすよ僕、うん、いや昨日も友達と話してたんですよ、東南アジア行きたいなって言って。
でもね結構難しくて、行ってみると案外虫がいなかったりするんだよね、熱帯って。でこうそのね、ラオスはどんな感じで、こう山並みが続いていて、日本みたいにね、高知みたいにね、植林が結構あるのよ実は。
植林、
うん、で向こうだと杉とヒノキじゃなくてね、ユーカリの木を、その山を切り開いてとか焼き畑とかしてユーカリを植えてるの。
ユーカリってコアラじゃない。
そうそうそう、だからオーストラリア原産なのかな、その木をラオスに持ってきて植えてると。で植林される木って杉とかヒノキとかもそうだけど、虫がつかないからあえて植林するわけや、
うん、
な虫いないのよ案外。
じゃあおもんないじゃないですか、
うん、でもその頑張って探して山の方行って、であと虫取りだから、まあ蝶々とか俺好きなんだけど、やっぱ夜にさ、夜間採集、
激アツっすわ。
ライトトラップしたいじゃない。
あ、もう激アツですわ。
激アツなんだけど、これもまた難しくて、海外で発電機とかなんか持って行ってないじゃない。
確かに。
だから光をどうするのか問題。
確かに確かに。
だからこれ結構難しいんだけど、山の方行ったらダムの建設現場みたいな、
はいはいはいはい、
工事現場みたいなのがあって、
はいはいはい、
こう夜でもさ光焚いてるような、で、あ、ここ夜に行こうと思って吉本さんと行ったのよ。で若者がたくさんいるの、工事作業現場の。
あ、虫取りの人じゃなくて。
じゃなくてね。でそこに俺らなんか外国人がこう行ったらなんか怪しい感じするやん、
はい、
で最初何してんのみたいな感じでなんか怒られたんだけど、まあちょっと最初こう仲良くならんとあかんなと思って、で彼らがあの食事してたから、宴会してたから、
はい、
ちょっとそこに混ぜてもらおうと、
お、
ちょっとコミュニケーション先にしようと思って、そしたらおいでおいでみたいな。でそしたら彼らなりの宴会なんだけど、全然お肉とかないのよ、こう野菜とかキノコでこうパーティーしていて、でなんかお酒っつってもなんか飲んだんだけど、まあ焼酎みたいな感じなんやけど、工業用エタノールみたいな、
なんか
すごいまずいんだよね。でそれなんかまずいって言って、なんかラオス語でボーセープって言うんだけど、はい、その俺らが片言のラオス語を喋ったら、あお前ら面白いなみたいな感じ。向こうも片言の英語なの
よ。お
で名前はって、ネームネームって言うから、俺なんかさスズキって言うじゃん。そしたらまた、あースズキかみたいな、あのバイクのさ、
はいはい、
スズキが東南アジアとか使われてるじゃん、有名なのよ。
お
スズキ、トヨタ、ホンダとか、
はいはいはい。
で吉本さんにも振られて、名前はネームネームって言ったら、あー吉本って言うから、ラオス人が、あー吉本って言う。で、吉本
さん忠実やつ。
そうそうそう、吉本さんが訂正して、ノノノノノ、あー吉本、もう一回あー言っちゃったからっていう感じくらいの口下手な吉本さんなんですけど、
はい、
大学院時代何の研究されていたかというと、樹液に集まる昆虫たち。
おいいテーマですね、
うん、これどういうことかというと、まあもちろん特定の種類にも着目しているんやけれども、樹液にはいろんな昆虫が集まるよね。
はい、
例えば
あげちゃっていいですか、いろいろ、
うん、もうバンバン。
カブトムシとクワガタムシいるじゃないですか、はい、それからカナブンとシロテンハナムグリと四つ星ケシキスイとスズメバチと、
はいはい、
あとはカミキリとかも寄ってきますか、
うんうん、
大紫、
おお、蝶々ね、
日本の国鳥ですね。
はい、夜は、
夜もなんか含めてさっき言っちゃった感じなんですけど、
う
ん、
まあガも来るよね。
あ、そうですね。
昼もガ来るかもしれないね。カナブンとかもいるし、あと細かく見ていると多分アリとかもたくさんいるのよ。
ハエもなんか来てます
ね。ハエ、アブ、はい、そんな感じでいろんな昆虫が来るよね。
いろんな木のやつが来ますね。はいはい、
でそれひっくるめて群衆と言いますね。
お、
昆虫の群衆、まあ群れ、いろんな種類の集まり。
はいはいはいはい、
群衆の衆は集まるっていう字で、群れる集まるって書いて群衆だけど、これまあ生態学の専門用語だけど、すごい進化ラジオってね、こう生物の行動とか進化とか言うから群衆ってねあんまり話さないんだけど、結構調べるの大変そうじゃない、
うん、
だからジャレッド・ダイモンドがパプアニューギニアの近くの島で、この島には鳥が何種類いますよみたいな、そんな多様性を解析するのが群衆生態学と呼ばれているんだけど、樹液に集まる群衆、これまで誰も調べてなかったんだけど、吉本さん興味持って調べました。で樹液ってね、こうクヌギとかコナラの木だよね、はい、でなんか木にちょっと傷みたいのがあって、ドロドロっとしたやつがこうにじみ出ていると。でまあ糖分が含まれているんでしょうね、
はい、
甘い、だから昆虫たちが集まるけど、まあそこで印象的なのはよく喧嘩をしていると。
めっちゃバトってます、
虫たちが。でこれカブトムシのオス同士が喧嘩してメスを獲得するとか、そういうんじゃなく、はい、そういうのもあるんだけど、違う種類同士で餌場をめぐって喧嘩をしていると。
一種格闘技戦みたいなところありますよね。
格闘技、誰がチャンピオンでしょう。
いやー、これはやっぱりいろいろ意見が分かれるところだと思うんですけれども、まあ、やはり、まあ、日本のヤマトカブトムシ、ここは外せないところかなと思うんですけれども、まあ、やっぱり樹液場を見てると、まあ、オオスズメバチ、
お
あれはやっぱ強い、非常に強いです、ね、もうカナブンなんてもう蹴散らしてますからね、いつも。
素晴らしい。
あとでも噂によるとオオムラサキ、むっちゃ強いらしいですね。も
う
僕もオオムラサキが戦ってるところを見たことはないんですけど、スズメバチとタメを張るとか張らないとか。
オオムラサキね、あんまりいないよね。でっかい蝶々だけどね、日本の国鳥、国の蝶々とか呼ばれるけどね。
高知にもいるらしいんですけど、分
布はしてるけど、まあ珍しい。
そうですね、見たことないですね、
うん、で純喜が言ったように一番強いのはスズメバチ。
あ、スズメバチなんですか、やっぱり。
その中でもオオスズメバチ、でっかい種類、
かっこいいっすよスズメバチ。
だからスズメバチの仲間もいろいろいて、ヒメスズメバチとか、
あ、はいはい、
モンスズメバチとかいるけど、その中でもオオスズメバチがやっぱ強いらしい。
もう一番でかいやつ、はい、
でその下にカナブンとかチョウチョとかが来ると。
カナブン一番弱いっすよカナブン同士も戦いますよね。
あ、なるほどね。
あれも結構見てたら楽しいですけどね、みんな戦いすぎて誰も樹液飲めてないっていう、
でそんな感じで樹液に集まる虫たちはこう闘争を繰り広げているんだけど、こう順位があると、強い弱いがあると。で一番トップに来るのがオオスズメバチ。だからオオスズメバチが喧嘩に強いから、他の虫たちがなかなかこうやってこれないんじゃないかと。 まあ、直感的にはそう思うよね。だからオオスズメバチの存在が樹液に集まる昆虫たちの群衆に影響を与えていると、まあ、そういった仮説を吉本さんが立てて、じゃあそれをどう検証したらいいか、最もダイレクトに検証できる実験は何すればいいと思う、オオスズメバチが昆虫の群衆に与える影響を調べたいときにどういう実験をすればいいと思う、
オオスズメバチがいるときといないとき見たらいいんじゃない
ですか。はい、そうです。で、正確にはオオスズメバチがいるときいないときの比較もそうなんだけど、オオスズメバチを実験的にいなくさせるっていう、比較するだけだとなんかたまたまオオスズメバチが単純に寒いときにはオオスズメバチがなかなか飛んでこなかったみたいな状況だと、他の虫たちもあ寒いから来てないだけかみたいな感じになっちゃうんで、ダイレクトな検証方法っていうのは、専門的な用語かもしれないけど操作実験というか何らかの操作を加えてその影響を見るってことです。
コントロールってことですね、
はい、コントロールと実験の処理区を比較すればいいと。で、吉本さんそれ、まあしかも野外だからね、実験室じゃなくて野外の樹液の集まるところでオオスズメバチを除去しました。ではどうやってっていう、どうやって除去したでしょう。
網で通るのはなんかひっきりなしにいきそうなんで、何ですかね、薬
違います。
違いますか。
この間小坪さんが言ってたけど、
はい、
吉本さんが学生の時学会で発表してて、おとなしそうな吉本さんがオオスズメバチを、手作業で除去しましたって言って、
お
手、会場がざわついたらしい。
手でやったっすか。
手で除去したんっていう。でも実際は多分ね、毒瓶に入れてたんだと。
お
でもね、多分ね、慣れてたから、まあ、素手じゃないけどピンセットとかで多分つまんでたんでしょうね。
あ、
これはあの本当に良い子は真似しないでくださいということです。
そうですね、
危険です。
危険ですね、
オオスズメバチ、
はいはいはい、
吉本さん慣れてたからね、そういうことして、でオオスズメバチを除去する。
あ、それはもう手動でペッペッって取ったらしばらくもう他のやつら来ないってことですか。
うん、まあ来ただけ取ってたんでしょうね。
なるほどなるほどなるほど。
まあ30分とか1時間とかな、
うん、
そんな感じで来ただけ取ると。で、他にどんな昆虫がやってきたのかなと。だからオオスズメバチがいる場所と、まあ、除去した場所で比較するじゃん。その結果どうなったかと、これが面白いですね、
うんうん、
どうなったと思う、オオスズメバチを除去すると。
オオスズメバチ除去したらむっちゃカナブン来たんじゃないですか。
そうでしょう、そう予測できるでしょう、
はい、
でもね、これがねカナブンだけじゃなくて他のいろんな昆虫そんな変わんなかったという。
変わんないですか。
意外でしょ。これ面白くて、オオスズメバチが喧嘩に強いからなんかこう他の虫を追いやっていると、
うん、
だからオオスズメバチがいなかったら他の虫がたくさん来て樹液に集まる昆虫の多様性が上がるんじゃないかっていうのが直感的ななんか予想なんだけど、オオスズメバチがいようがいまいがそこに集まってくる昆虫の種類とか数は変わらなかったってこと。意外でしょ。
じゃあ喧嘩の数が減ったってことですか。
スズメバチいなかったら喧嘩はできんよな。
あ、
うん、なんでこんなことが起きるのかっていう話なんだけど、そもそもなんだけど、スズメバチとか蝶々とかカナブンがやってくるよね。で、樹液で餌を食べているよね、
はい、
ペロペロっと。で、ペロペロって食べたらすぐどっか行くんだって。
あ、そうなん
です
か。
要するにね、まあすぐお腹いっぱいになると。だからまあ何分かわからないけど、まあそういう滞在時間も吉本さん調べてるんだろうけど、何十分も何時間もその場所にいないと。
へ、
少し餌食べたらまたどっか行く、食べたらどっか行くみたいなのを繰り返して、しかも雑木林の中に樹液の出てる木、まあどの木もたくさん樹液が出てるわけではないけど何本かあるじゃない、
はいはい、
だここで食べたらすぐ行ってみた
い。
すぐ行って、だ例えばここで、餌食べようと樹液を飲もうと思ったらオオスズメバチがいたと、やられたと。カナブンとかチョチョは喧嘩に弱いからすぐペッて出ていくじゃん。でも他の餌場たくさんあるわけ、
うん、
だから喧嘩が大して起こってないというか大した効果がなかったっていうこと。
あ、オオスズメバチがそんなに脅威になってなかったってことですか。
うんうん、見た目は激しいんだけど、まあ別にスズメバチがいない樹液もたくさんあるしそっち行けばええやんって感じだし、スズメバチもなんか常に樹液があれば必ずスズメバチがいるってわけでもなく、まあたまにいる場合があって、でそういう時は喧嘩が起きるんだけど、スズメバチがいようがいまいが昆虫群衆はそんな変わらなかったっていうこと。でこれ別の視点から解釈すると、スズメバチとカナブンとか他の昆虫が喧嘩してるじゃない、
はい、
でこう目に見えて見える競争とか闘争っていうのは大したことがないっていうこと。
なるほどなるほど。
ことわざにもあるけど、喧嘩するほど仲がいい。
お
う。だから喧嘩しててもそこに一緒にいられる、共存できるっていうことなの。
なるほどなるほど。
もしほんまにやばい喧嘩だったら、もう絶対その場所に一緒にいないってこと。
なるほどなるほど。
些細な闘争、まあ見たら激しいけどね、オオスズメバチがカナブンとか蝶々追い合ってるのは激しいんだけど、実際はスズメバチってそんなしょっちゅういるわけでもないし、餌場も他にあるんで、他の昆虫からするとこうやり過ごせることができるとい う,
うん。
でこれは繁殖干渉とか住み分けの話と共通するんだけど、
うんうん、
一緒にいるやつっていうのはまあ何にもこうネガティブな影響を、深刻な影響を与え合ってないから一緒にいれるみたいな、
うんうん、
ほんまにやばいやつらはもうそもそも一緒にいないっていう、うん、直感に反するけど、これ生態学の本質かなと思いますけどね。
いや面白いですね。
面白いね、吉本さんの研究。じゃあこれ最近の研究でもあるんやけど、
はい、
純喜もさっき言った樹液の昆虫最強メンバーオオスズメバチ、そしてカブトムシ、
はい、
これが戦ったらどうなるか問題ですね。
カブトムシとスズメバチですか。
はい、
どっちが勝つんですかね。
でこれ2022年の研究でありましたけど、
はい、
まあ、これオオスズメバチ強い、
もう敵なしじゃないですか。
敵なし。じゃあいつ喧嘩しているのかというと、カブトムシって夜行性なんだよね。主に
カブトムシ夜行性です、うん、
夜に多いね、まあ、昼もちょくちょく取れるけど、
はい、
でスズメバチ、ハチの方は昼間に活動していると。
昼間に活動してます、
うん、まあ、ハチってこう体温というかね、視覚目で見て行動してるからあんま夜活動しないよね。
薄暗くなったらその時点でどっか行っちゃいますね。
ああそう、なるほどね。
だいたいそんな感じです、
ね、うん、で夜活動するカブトムシとかクワガタ出てくるじゃない。
入れ地で、
はい
はい、
入れ地ね、入れ違い、
はい、
でカブトムシが夜こう樹液に集まって朝方までいると、
はい、
でもこう夏だったらだいたい5時くらいになったらもう結構明るくなり始めるよね、
はい、
その時にスズメバチがやってくる。
お
そうしたらこう樹液に集まってるカブトムシを、もうスズメバチ1匹じゃないのよ、何匹かこう社会性の昆虫だからね、
はい、
何匹かやってきてもうひっぺ剥がしてカブトムシを、はい、コロンコロンと
かわいそうに
襲撃して
せっかくご飯食べてたのに
それで朝が訪れる。これはあの山口大の方がですね去年発表した論文にもなってるし、そのビデオが見たのよ。
お
うもう襲撃してた
襲われてました。
襲われてた。
日本で一番強いと思われてそうなカブトムシがボコボコっすか。
ボコボコですまあだからか、まあ、まだ分からへんけど、オオスズメバチが昼にいるからカブトムシは夜に活動しているという可能性もあるよね。考えも、
オオスズメバチめちゃめちゃ強くないですか。
いやすごい。だからカブトムシを夜行性にしちゃってるのはオオスズメバチの存在かもしれない。
おでもなんかカナブンは昼いますよね。僕いつも行く樹液場があるんですけど、毎回もうカナブンがどつかれてます
いい指摘ですね。
お、いい指摘ですか、
ね、カナブンどつかれてるけど、まあ、他の樹液とか舐められるんでしょうね。でカブトムシがなんでそれダメなのかよく まだよく分かんないけどね。
なんか樹液って、まあ、木によると思うんですけど、こう一つの木からちょっとずつちょっとずついろんなところからこう出てるじゃないですか、うんうんうん、カナブンレベルになるとひょっとするとカブトムシが利用できない、もしくはその利用してもあんまり腹の足しにならないようなちっちゃいその樹液場、ほんのミクロ樹液場を利用できるから、まあ、メインのところはスズメバチが利用してるんですけど、そういったこうちっちゃいところをカナブンが使っているみたいな。
なるほど。
そういう可能性もあるかなと思います。
いい点ついてますね。
ありがとうございます。
吉本さんね、多分そういうことも調べたと思う。あの樹液場によって餌の量、樹液の量って違うじゃない、
はい、
で単純には餌の量が多いとたくさんの虫がやってくる、
はい、
餌の量が少ないと昆虫が少なくなるけど、少ない場所にはこういう虫が来やすいよねとか、そういうことも調べたと思います。では木からにじみ出ている樹液の量、これどうやって計測したでしょうかという。
樹液の量ですか、
はい、コップに入れるわけにもいかないですね。これ定量化したいじゃない、大事じゃない、この餌場の量というか、はい、で大きさってちょっと微妙じゃない、縦と横を測ってもしゃあないから、この量を測りたい。
一回紙で全部拭き取るじゃないですか。で1時間後に出た樹液をもう一回紙でこうタ ペタってやって染み取らせて、で髪の重さを測って、
まあ正解でしょ
う。おいいんすか。
まあ、あの1時間後というかね、あのその髪にキッチンペーパーとかかな吸い込ませて、その重さを測るっていうことを最終的にやったとは思います。けど最初どう染み込ませたらいいのかと、
うん、
で染み込ませ方に結構頭使ったらしい。で染み込ませやすい物質というかものって何かっつったらおむつ。
お
めっちゃ吸い取るんや、あれ実は今時のおむつ。
なるほど。
パンパンになるまで吸い取る、
うん、
もしくは俺もよく知らないけど女性が使う生理用のナプキン、まあおむつみたいな素材なんでしょう。それをまあおむつでいいけど樹液のとこにこう当てがって、そしたら樹液が吸い込まれる。でその重さを測れば、で元の重さと比較すれば樹液の量定量化できるよね、
はい、
でも吉本さんが里山というか雑木林の中でおむつを樹液に当てがっていたらちょっと通報されそうじゃん。っ
ていうか論文に材料のところにこうおむつとか生理用品とか書くことになるんで、
書くこと
になる。まあ、確かにそれが一番いいのかもしれないですけど、はい、書くときにちょっとなんか恥ずかしいですね。
だからペーパータオル、キッチンペーパーにしたんでしょうね。
なるほどなるほど。
で続いてスズメバチ絡みではあるんだけど、次の、重要な昆虫の存在で、それが木刀蛾。
お知ってますよ僕。
という蛾ですね、
はい、
蛾の仲間で、これ木刀蛾の幼虫っていうのがあの木の中に住んでいる。
そうなんです。
こう潜航してるっていうのかな。
そうです。
潜り込んでいると。で木刀蛾がいるとなんか樹液が増えるらしいのよ。
あ増えるんですか。
増えるというか、まあ、木刀蛾がなんかその木の中に入ってるやん、そっからまた樹液が染み出ている。
なんかね樹液を生み出しているやつみたいななんかイメージがありますね、う
ん、でもちろんねスズメバチとかも木の皮を削ってそっから樹液が出たりもするんだけど、まあ、木刀蛾はそういった穴に入ってたり、まあ自分でもちょっとガリガリして樹液出てるんでしょうねと。興味深いのはこれは吉本さんじゃなくて香川大学に行った先生が調べたことなんだけど、木刀蛾が何をしているかっていう話なんだけど、その穴の中に木刀蛾っていう蛾の幼虫ね、イモムシがいるんだけど、そこにアブの成虫ね、アブがひっくり返った状態、だからお腹を上に向けた状態、外側に向けた状態でアブがその穴にこうはまってたんだって、はまってたのを見つけたんだって。
う
その足でがっちり木の幹に止まってるんじゃなくて仰向けになって穴に引きずり込まれそうな感じの様子を観察したんだって。
う
でそれ何してるかというと、木刀蛾の幼虫がそのアブを捕まえて食べようとしていたシーンだ。
マジっすか。
でよくよく見てみるとその木刀蛾がなんか食べてると、樹液を吸うんじゃなくて木を食べるんじゃなくて虫を食ってると。
虫食ってんすか。で最初ずっと樹液とか舐めてると思ってました。
そうそう。で最初見つけたのがダニを食ってると。だからその樹液にダニも集まっていてこう増えてるんやけど、
あ、はいはい、
ダニをめちゃくちゃ食ってると。でしかもそのダニがクニュクニュじゃなくてクヌギ樹クヌギ樹液ダニという、
う
クヌギの樹液にいるダニだから、まあ、そういう名前ついたんでしょうけど、それがまあそのダニも新種だったらしいんやけど、
ドアンチョクですね名前分かりやすくていいですけどね。
でダニめっちゃ食ってると。でよくよく調べてみたらそのガーとか食ってんの。であと蝶々も来るじゃない、
はい、
樹液吸いに、
はい、
蝶々が食われてる。
マジっすか。
でガの幼虫が肉食ね、捕食者って超珍しいのよ。
もう蝶なんかガなんか分からないですけど
すいません
なんか珍しいですよね。海外でむちゃくちゃ獲物取るのうまいガの幼虫いるのなんか動画で見たことありますよ、は
い、
僕。
でそれね俺喋ったかどうか分かんないけど、ハワイにいるシャクトリムシの仲間ですね。
あ足が長くて本当にあのシャクトリムシのなんて言うんでしょう、腹部の末端の方だけつけてもうなんかあと全部こうブラブラしてマシって捕まえるんですけれども、
そう
だからそんなんいるみたいな。
ハワイってねなんかそういう海洋島のシーズンでも喋ったけど独特な進化が見られていて、そのシャクトリムシの幼虫ね、シャクガっていう仲間なんでしょうけど、そうやってハエとか飛んでる昆虫捕まえるっていうのは知られていたんやけど、その日本に生息する木刀蛾の幼虫が昆虫を食べてる、しかものそのそしているような虫を、まあダニとかだったらまだわかるけど アブとかガーとか羽が生えてて飛んでるようなやつをキャッチしているというんですね。
いや、まあ、そういう発見、想像もしなかったですね、そんな。
だから木頭蛾がいると、まあ、樹液は出るんだけど虫からするとやられちゃうじゃない、
はい、
じゃあどう、じゃあ木頭蛾がいることで昆虫の群種はどうなるのかなって調べたのが、まあ、吉本さんなんですけどね。
お、
はい、だから木頭蛾がいることで昆虫の群衆にどういう影響を与えたか、それを調べるにはどうしたらいいでしょうか。
これ もう木頭蛾ありなし、
はい、
木頭蛾をあんまり大きくないですよね確か。でもピンセットでペッペッペッって取って、もうありと、もう一回戻すもう一回戻す。
なるほど、まあ正解です。だから木頭蛾の影響を見たいときは木頭蛾を除去する実験区と、まあ、それの対象区ね、木頭蛾がいる場所でどんな昆虫がやってくるのかなと調べてみればいいと、
うん、
ただね、こう俺もよく見たことないやけど、木の穴の中に木頭蛾がこう顔を出していると、でそこでなんかね待ち伏せとかしてるんやろうけど、まあ、純喜が言ったようにピンセットをねピッて つまんで木頭蛾を引っこ抜けばいいんやけど、つかみづらいというか穴の中に木頭蛾が逃げちゃうことがあったんだって。
というか穴の中いるんで、なんかもしかしたらもっといるんじゃないかな。
そうそうそう、それもあるよね。
取り切れてなかったら、うん、はい、実験なんないですね、
うん、だからそれもね取り切るようになんか工夫したみたいだけど、
おすごい、
そのピンセットでこうつまもうとしたら穴の中に引っ込まれちゃった時もあるわけよ、
はい、
そうした場合どうしたか、
はい、
まあ、吉本さんの論文に書いてあったんですけど、ちょっと読みますけど、
はい、
先端をボンドで塞いだ注射器の針を発射することで除去した、
はい、どういうことですか
これ分かんないです
分かんないです
なんか針を発射したんでしょうね。
発射したんですか
で木頭蛾の頭をめがけて命中させたのがよく分かんないですけど、
お、
はい、そんなね工夫をしていました。
へ、
はい、でこれ木頭蛾除去する実験区と除去しないコントロール、比較しました。昆虫群衆どうなったでしょうか。木頭蛾がいると樹液は増えるんやけど、なんか木頭蛾にやられるかもしれんやん、
はい、けどやっぱり木頭蛾がいるところの方が多様性で大丈夫ですか。これは多様性が高いんじゃないですか、
う
ん、
そうでしたね、そういう結果でした。でやっぱり樹液の量が増えるんだって木頭蛾がいると、うん、でその効果が大きかったということで、まあもちろんねその木頭蛾がアブとかガーとかを捕まえるってことはあるんやろうけど、まあ珍しい現象とか行動というか、まあ、そんなしょっちゅう捕まえられない
と。いや、まあ、見たことないです僕。
そうそう、珍しいでしょうね。だから食べるけどそんなに、まあメインはその木の中、木のを食べたりしてるんでしょうね、
うん、
木頭蛾だけど、確かに木頭蛾が飛んでいる昆虫を食べることもあると。
ちなみに木頭蛾が樹液を出してるのは自分の餌を誘引するためっていう線はないんですか。
おー、次その話題ですね。
おー、いいじゃないですか、
うん、なんか樹液、あーそうだね、樹液もそうだし、それプラスアルファ匂いを出してるらしい。
なるほど。
だルアーみたいな、まあ樹液そのものがルアーみたいな感じだけど、少し匂いを混ぜていると。
あ、じゃあもう本当人間の焼酎バナナトラップ的な感覚、
うんうん、はい。俺も詳しいこと知らないけど、ちょっと鼻のような匂い、なんかガーとかがそういう虫が寄ってきそうな匂いプラス樹液があるからおびき寄せてるんだ説あって、こっから次の話いくんやけども、その匂いがどうやらスズメバチは嫌がる。
なるほど。
スズメバチはなんかこう樹液にいるけど、スズメバチが来ない樹液がたくさんあるらしいんだ。
ほう。
でそこを調べてみると、これも吉本さんじゃないけど、それを調べてみるとどうやら木頭蛾がいる場所。
なるほど。いや、これは興味深いですね。確かにスズメバチってなんかちっちゃい幼虫捕まえたらもうガジガジ噛み砕いて団子にして持ってっちゃうじゃないですか、
うん、
樹液場行って木頭蛾いたら、え、樹液あるしタンパク質の塊もあるしラッキーってなっちゃいますもんね。
だからそのスズメバチが来ないよね、
うん、
さっきの吉本さんのスズメバチ除去実験に戻るけど、吉本さん調べたらね、結構、まあ、それ京都での調査だったけど、大体ね2割くらいの、2割ほどの木には樹液には木頭蛾がいたんだって。で純喜がさっき言ったみたいに実は隠れてるかもしれないや。
そうなんですよ。
だそれを考えたら樹液の半分くらいには木頭蛾いるんじゃないかっていう。でもしスズメバチが嫌がってるとしたら、スズメバチ結構いたら目立つんやけど、
はい、
樹液場の半分くらいにはいかないわけよ。 だからそういうとこではカラブンとかさ全然 OK じゃない。
なるほどなるほど。
その香川大の先生が高知大の先生と協力して、じゃあ木頭蛾はどんな匂い出してるのかなと、樹液の匂いプラスアルファで木頭蛾がその虫を引き寄せるっぽい、その目的のために何か匂い出してるんだけど、それを特定してみたら特定できたんだけど、でそれを、商品化しました。
お、
何のためにかというと、スズメバチを除去するため。
あの子供たちがカブトムシ捕まえるためではなくて。
ああ、それでもいいかもしれないね。
そっちの方がなんか僕いいかなと思っちゃいました、
うん、だからそのスズメバチ、あの木頭蛾が出す匂いとまあまあ ほとんど同じ物質をスプレー缶に入れてシューってやると。でそれ元の匂い何かっていうと、まあ、鼻の匂いというか、なんか杏仁豆腐のようなその食品添加物にも使われるような物質なんだって。
へえ。
だからすごいのは人間にとってめちゃくちゃ安全なのよ。
なるほど。もう安全と分かってるものってこと
ですか。そうそう、もう食品に含まれるようなその鼻の匂いのような、
はいはいはい、はい、
人間には安全だけど、スズメバチとかオオスズメバチとかいろんな種類のスズメバチがもうなんか寄りつかなくなる。
マジっすか。
だから食品添加物に使われるくらいだから農薬でもないのよ、めっちゃ安全と。でこれあの高知大のベンチャー企業が開発というか商品化して、で先ほど の, あの山口大の人が朝ね、日が明るくなる頃にスズメバチが、オオスズメバチが起きてカブトムシを襲撃したって話あったじゃん、
はい、
でこれもちゃんと比較対象作ってスズメバチを除去した実験をしたのね、
はいはいはい、
でそれにはそのスプレーを使ったのよ。
お
スプレーを使ってスズメ、オオスズメバチが来ないようにするとカブトムシが朝方になってもまだ樹液場に残っているという。ただ吉本さんがやってた時はその商品まだなかったから手作業でスズメバチを除去せざるを得なかったという話ですね。
なるほどなるほど。
そんな吉本さん、京都で大学院生活終わった後は結構海外で調査研究してましたね。マレーシア、
いいじゃないですか。
パプアニューギニア、
あ、いいですね。
あとカナダ、まあ、それは軍種の調査だったり共同研究だったりと。
カナダ何がいます、まあ
いるというか群衆生態学の有名な研究者がいたんですね。
あ、
はい、でそのだいぶお世話になったらしいです。吉村さん、その虫が好きだから海外が好きっていうのも あったんでしょうけど、もう日本に収まりきらないような、まあ、そんな存在なんでしょうね。
なるほど、
はい、で結局ですね、人生としてはその後青年海外協力隊でグアテマラに行きました、
うん、
グアテマラは中米の国ですね。でそこに環境教育とか生態調査っていうそういった職種があって、で2年間行って、で僕もそのグアテマラ遊びに行ったんです。もう2回行きましたけど、でグアテマラはね、あのスペイン語なんだよね、英語じゃなくて。でスペイン語1から勉強するじゃん、
はい、
で吉本さんそのまあ語学が得意なんでしょうけど、もうそのペラペラなのよ。
マジ
っ
すか。スペイン
語、それびっくりする。
すごいっすね、
うん、なんなら日本語の方が口下手だからスペイン語の方がもうベラベラ喋ってる。
マジ
っ
すか。
やっぱ海外だからもう喋らんとここ生きていけないじゃない。
なるほどなるほど。
もうだからすごいたくましいなと。
へ
え。で現地でそのバスに乗ったんですけど、そのマイクロバスみたいな、
うん、
でも日本だったら降りるときピンポンってあるじゃない。
あります。
バス降りるときのボタンが。でもそういうのないのよ、普通のバスだから。で降りるときどうしたらいいかっていうと、降りますって大きい声で運転手さんに言わないといけないの。
なるほど。
でも俺と吉本さんいっちゃん後ろに座ってたから、
はい、
これどうするんやと思ったけど、吉野さんがまあスペイン語で降りますって大きな声で言って、こんな大きい声出るんやと思いましたけどね。
ちゃんと止まりました、バス
止まりました。
お
ペラペラで、その町でもすごいもう環境教育とかやってたから子供たちの人気者で、もう子供たちがもうヒーチローヒーチローって、スペイン語 J を H って発音するんね。だから G イチローがヒーチロー、
もう
名前違うんやけど。でそんな吉本さん、まあ、グアテマラに、しばらく、まあ、現在もいるんですけど、グアテマラ初の〇〇を作りました。
〇〇、
これ最後のクイズです。
グアテマラ初の
昆虫関係です。
虫取り網
違います。
違いますか。
これね、日本ではたくさんあるんやけどグアテマラでは初。
でもなんか虫取り網とかも、まあね、あんまり海外にないって言いますよね、
うん、
虫かごとかでもなくて、何でしょうね。虫関係ですよね。
虫、
昆虫ゼリー。
あー、なるほどね。
違います。シール、ステッカ
ーだ。これね、多分意外なんでしょうけど、
はい、
昆虫図鑑ですね。
いや、あと3回ぐらい回答もらってたら答えられたかもしれないですね
だから日本だと昆虫の図鑑ってあるじゃない、もう昔からって。
僕なんてもう読みすぎて一番最初の昆虫図鑑ガムテープで補強してました。そう
そう、ボロボロになるまで子供の頃から読んでるじゃん。でグアテマラにはないのよ。
うん、
でそれはまあね、中米で多様性が高くてもう調べきれないっていうのもあるし、
なるほど。
で現地でね研究者の人もちろんいるし、それ頑張ってるんだけど、昆虫ってねやっぱ幅広いから、はい、それ一冊にまとめるって大変なんやけど、こうポケットサイズの図鑑だけど、いろんな昆虫がもちろん全部の種類じゃないけど全ての目がグループが網羅されているような図鑑をスペイン語で吉本さんが出したという。
なるほど、
それはすごいよね。
ちなみにですけれども名前はどうしたんですか？日本は和名っていうのがあって親しみやすいような感じですけれども、海外は確か海外独自のなんて言うんでしょう、アメリカの名前とかないんじゃないですか確か。あんまり
どうなんだろうね。学名はその世界共通のねあるよね。まあそれプラス、まあ、スペイン語のそういう通称名があるんでしょうね。
おお、やっぱそれはそれであるんです
ね、うんうん。でもその本文とかね全部スペイン語で書かないといけないし、そんくらいもうペラペラなわけ
よ。なるほど、
だからそれやっぱ人生かけた仕事だなって思いますね。
なるほど、
はい、
かっこいいですね。
かっこいい。だからこんな感じで面白い人いっぱいいるなと思って、今日は吉本さんの魅力を私の方からお伝えしました。
吉本さん聞いてると思いますよこれ。
ちょっとチェックしてもらいます茶化しましたけど大丈夫
ですか？査読的なちょっと僕一つ気になったんですけど、樹液場にあれほどたくさんの種類の昆虫が集まるのって日本だけですか？
あ、いい質問ですね。
すごいいい絵じゃないですか。そのオオムラサキがいて、まあ、青じゃないですか、紫とかで、カナブンが緑で、カブトムシ黒で、スズメバチが黄色でみたいな、すごい色合いよくて一枚の写真に収めるとすごい綺麗じゃないですか。でもし海外で同じようなことが起きているとなった場合、まあ、僕昆虫大好きなんで、この昆虫大好き泉純喜のところに情報が何かしらの感じで来るはずなんですよけど、そういう写真、まあ、テレビなんか見たことないんで、
はい、
海外はひょっとするとあんまり樹液場がない、もしくはあまりこうみんな集まんないんかなって思うんですけど。
まあそうなんでしょうね。海外ね、ヨーロッパとかアメリカにも奈良とかブナの木の仲間あるんやけど、ちょっと樹液がドバドバっていうなんかイメージなく、しかも日本のようなでっかいカブトムシとかクワガタがそこに集まってるようなイメージないです。多分ないんだと。それもあって樹液に集まる昆虫の群衆って別に海外の人が調べたわけもなく、
うんうん、
日本の吉本さんが世界で初だったのよ。
なるほど。
でそもそも論なんやけど、
はい、
日本で樹液の出る木といえばクヌギとかコナラじゃない、
はい、
樹液が出てくるじゃない。その木にとってなぜ樹液が出すのかっていうのがめちゃくちゃ謎らしい。
流血みたいなもんですよね。
流血やん。
流血ですよね、
はい、だから木にとっては傷がつくとそこからなんか出るじゃない。
出ますね。
でなんか傷口だから、
はい、
なんか他のなんかが入ってきたら嫌だし、
はい、
まあなんか病原菌とか
で、その傷口を なんなら木頭が入ってます
ね。そうそうそう、だから傷口を抑えたいじゃない、
はい、
だからまあ多分松の木とかそうなんだけど、あえてなんていうっけ、松のなんかネバネバが出て
くる、松ヤニすか、
松ヤニが出てきたらその流血が止まるじゃない、
はい、
だけどクヌギとかコナラってドバドバ出続けるじゃない。
垂れ流しですね。
垂れ流し、だからこそいろんな昆虫が来るんだけど、垂れ流してる理由がマジで謎らしいです。
ああ、なんか桜の木の樹液ってむっちゃ固まってるじゃない
です
か。
あれも固まるね。
あれはひょっとするとかさぶた的なノリってことですか。そう、
だから普通はかさぶたになればいいのよ。
うん、
だけどコナラとかまあ、アベマキとかクヌギは流血し続ける謎。
なるほど、まあ、誰か止めてんじゃないですか、はい、ヒルは人間の体に吸い付いた時にヒルジンという物質を出して、出すと血が固まらなくなるのと、確か痛みを感じなくなるの、僕が記憶が正しければこの2つの成分があるんですけれども、誰かやってんじゃないですか。
なら
本当なら固まるところを誰かが固まるのを抑えてドロドロにしている、
はいはい、とかね。それが木頭がかもしれないとかね。
ああ、かもしれないですね。
っていう樹液のお話でした。じゃあ今日はこの辺で。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。